明日大分教会は創立130周年の記念日を迎えます。この地にまかれた小さな福音の種を神様が長い間守り育ててくださって今日がある、そのことを今日はご一緒に皆さんと感謝しながら礼拝を捧げたいと願っております。今日はフィリピの信徒への手紙の2章の12節以下を読んでいただきましたけれども、使徒パウロはこの12節で、だから私の愛する人たち、このように呼びかけております。で、今日の箇所の直前2章の6節から11節あたりでは、いわゆるキリスト賛歌と呼ばれる、有名な言葉が記されております。で、これは賛歌ですから、すなわち賛美歌として初代の教会の人々が口ずさんでいた言葉であると言えますけれども、ここには初代教会のキリスト告白、あるいはもう少し難しい言葉を使うならば、キリスト教史上における最初のキリスト論がここに記されているということであります。ですから2000年の教会の歴史っていうものがありますけれども、一番最初の教会がイエス・キリストをどのように考えて、あるいはどのように捉えて、どういう信仰を告白したのかが、今日の直前の箇所、この6節から11節を見ればわかるわけです。で、通常キリスト賛歌と呼ばれるこの箇所は、伝統的には皇居と髭というですね、そういう2つのキリスト論から成り立っていると言われてまいりました。すなわち神の子が人となってくださった、人となりたもうたイエス、天から下ってくださったイエス、髭ですね。で、それゆえに神はイエスを高く上げられた、皇居、私、そして高く上げて私たちの主キリストとしてくださった、謙虚に自らを低くなさったイエスが神によって高く上げられて主となられた、そういう信仰がここに告白をされているわけであります。低くなったキリスト、それゆえに高められた私たちの主キリスト、そういう2つの柱から、この一番最初の信仰告白というものが成立をしたと言っていいだろうと思うのです。で、旧約聖書の創世記の冒頭に天地創造の物語があります。神によって作られた人間が罪を犯し、そして罪に落ちていく、そういう物語であります。創造と堕罪、あるいは堕落の物語、アダムとエヴァが神によって作られて、そして神に良しとされてエデンの園に生きることを許されていたわけです。で、しかしそこに蛇が現れて彼らを誘惑したために、彼らは取って食べてはならないと神から命じられていたその禁断の実を取って食べてしまった。それはその実を取って食べたならばあなたは神のようになるでしょうというですね、そういうこの蛇の誘惑、誘いに負けたからでありました。すなわちこの創造物語は 人間はそもそも神によって作られたもの、被造物であるにもかかわらず、人間が次第に神のごとくになろうとしていった。そこに罪が入り込んできたというか、罪に落ちていった。で、そして最終的には神が備えていてくださったエデンの園から追放されることになっていったんだという、まあ、そういう物語を聖書は書いているわけであります。で、しかしイエスはです、神の子でありながら人となってこの世の最も低いところまで降りてこられた。それゆえに神はそのイエスを高く上げられて我らの救い主イエス・キリストとしてくださった。このイエスの卑下と公許というものに表される生涯は、この創世記の初めに出てくる最初の人間、またそれは歴史の中で人間がこう絶えず繰り返してきた技であると言ってもいいと思いますけれども、そういう人間の姿とはまさに対照的であると言えるわけであります。パウロはキリストは人となってくださった、十字架の死に至るまで私たちの中に入り込んできてくださったのだ、で、そのイエスが我らの救い主キリストだというわけです。そしてそのキリスト参加をここに引用することによって、そのキリストに習うものとなりなさい、こういうことを進めております。いわばこの手紙のフィリピの信徒への手紙のこの2章はキリスト教信仰の中心点、あるいはキリスト教信仰の核と言えるべき事柄、そういうものを明らかにした後に今日読んでいただいた箇所にこうつながっているということであるわけです。12節、だから私の愛する人たち、こう呼びかけるわけですね。キリスト教の最も中心が何であるのか、私たちが信じるイエス・キリストというお方はどういうお方であるのかということを明らかにした後に、だから愛する人たちよとパウロはフィリピの教会の人たちに呼びかけるのであります。で、そうしますと、このだから愛する人たちというパウロの呼びかけというものは、それは単なる挨拶でもなく、フィリピの教会の人たちによく思われたいというようなお世辞の言葉でもなく、あるいは情的な事柄でもなくて、この呼びかけは同じ信仰に生きること、同じキリストの体に属する者へのパウロの呼びかけであるということであるわけです。同じ信仰を持って生きている私の愛する人たちよ、私の友よ、あるいはキリストに連なる枝である愛するフィリピの教会の人たちよとパウロはこう呼びかけているのです。私たちは主にあって互いに愛し合う一人一人であります。キリストの枝に連なる一人一人である。そのようにして私たちはこの教会の枝とされている、教会に召されているわけです。パウロはそういう思いを込めて、だから愛する私の愛する人たちをこう呼びかけます。そしてそれに続いてパウロは従順でありなさいとか、あるいは恐れおののきながらそれぞれの救いの達成に努めなさい、こう進めております。深い思いを込めてフィリピの教会の人たちに、だから愛する人たちよとこう呼びかけたパウロは、従順でありなさい、恐れおののきながら救 救いの達成のために努めなさいと進めます。でこの日本語の聖書でこの従順であったようにとかですね、その従順でありなさいというこのこういうふうに訳されているもともとの言葉は、聖書の原文であるギリシャ語ではですね、もともと聞くという言葉、この耳を傾けて聞く、そういう言葉がここでは実は使われているわけです。したがってパウロが、あなた方はまず何よりも従順でありなさいといった意味は、聞き従うものでありなさいという、そういう意味であるわけです。何事に対しても、あなた方は逆らうことをしないで、あるいは文句を言わないで、おとなしくしていなさいというふうなことを、そういう消極的な生き方をパウロがここで進めているというわけではなくて、あなた方は神の言葉に聞き従うものになりなさい。自分の信仰の良心に従って生きるものになりなさい。あるいは神の御心に従って生きるものになりなさいという、そういう極めて積極的な進めというものをパウロはここで成していると言えると思うのです。旧約の歴史を少しまた振り返ってみますと、イスラエルは非常に多くの困難の歴史を経験したわけです。でそのイスラエルの国がこうまず完成してというか、統一されて統一王国ができてですよ、その王様を持った時代っていうのはそれほど長くはなかったわけですけれども、その統一された初代のイスラエル王国の王様になったのは、ご存知のようにこのサウルという人でありました。で彼は神の命令に背いてですね、神の御心を行うというよりも自分の利益をだんだんこう求めていくようになる。でそして自分が有利になるような企てというか企みをいろいろしていくようになったわけです。でけれども彼は神の前でその機嫌を取らなければならない、そういうふうに考えまして、とりあえず犠牲を捧げるというですね、神に喜ばれるだろうと、そういう犠牲を捧げるということを彼は熱心にした、そういう王でありました。でですから表面的には神に従順であるかのような礼拝あるいは生贄を捧げながらも、一方では深いところでは自分の欲望を満たすというふうな行為をし続けた、そういう王であったと言えるわけです。で、そこにサムエルがですね、このサウル王の前に立ってその過ちを指摘し神の言葉を語った、そういうことが旧約聖書のサムエル記の上の15章なんかに記されております。でそこを見るとですよ、主はその御言葉に聞き従うことを喜ばれるように、犯罪や犠牲を喜ばれるであろうか、見よ従うことは犠牲に勝り、聞くことはお羊の死亡に勝るではないかと、このようにサムエルはその王に対して厳しく語ったわけであります。すなわち、いかに立派な動物を神様の前に捧げてですよ、もっともらしい礼拝を捧げていくことよりも、本当に神様がお喜びになるのは私たちが 神に聞き従うことなのだと、そういうふうに預言者サムエルは初代の王の前で堂々と述べた。聞き従っていく、神の御心に沿って生きようとすること、そのことは私たちがなすいかなる技、人間的な技にこう勝るものなのだと。真実に神に聞き従うということを抜きにして、私たちはいくら良き技やですよ、良き行為を成していっても、それは神様はお喜びにならない、そういうことを聖書は私たちに語っているのだろうと思うのです。で、こういうパウロの勧めですね、今日のフィリピの信徒への手紙、あなた方は従順であって神に聞き従って、そして自分の救いを達成しなさい、こういうふうに勧められますと、何か私たちはここでですよ、自分の力で自力でこの救いを達成するかのごとくにこう頑張らなければいけないんじゃないか、すなわち自分の能力とか自分の知恵とか力とか努力、そういうものが強調されているかのように感じる方もおられるかもしれません。しかしパウロはそうは言ってないんですね。あなた方は聞き従う者になりなさい、恐れおののきながら救いの達成に努めなさい、こうパウロは述べるわけです。で、この場合のここに出てくる恐れおののきつつというこの言葉ですけれども、これは恐怖心を持って何か神様から罰を与えられるんじゃないか、そのような恐怖心を持って神様の前に立ちなさいというふうなことではなくて、本当に神を神として崇めなさい、本当に神様の前に立つものとして神を恐れながら、畏敬の念を持ちながら神の言葉に聞き従うものとなりなさい、こう言っているわけであります。徹底して従順である、すなわち自分をこの虚しくしてというか、神様に明け渡して主の言葉の前にこの虚しくしていく、なっていく、でそういう生き方があのイエス・キリストに従って生きるということなのだと、こうパウロは進めているのであります。私たちがクリスマスを迎える、イエス・キリストを迎えるっていうこと、それもまさに私たちが本当にこう心を虚しくしてこの自分の思いっていうものをこう本当にこう捨てて、そこにキリストに入り込んできていただく、私たちの心の中にイエス様を迎えるっていうことが何よりもやっぱりこのクリスマスに私たちがしなければならないことだろうと思うんです。この手紙を書きました使徒パウロは、これもご承知のようにユダヤ教のエリートであったわけですね。もともとはそういう人でありました。裕福な家庭に生まれたようですし、また学問的にも大変優れたものを持った人物であったわけです。そして彼は誰よりも律法に忠実であった、真面目だったし、そして落ち度のない、火の打ちどころのない、そういうこの人物でありました。ですから まあ、平たい言葉で言えば、彼はいい家に生まれて順調に育って、人々から羨ましがられる、そういう立派な行いをして生きていたのがこのパウロという人であります。でところがそのパウロがキリストに捕らえられたというか、イエスに出会う、そういう経験をしたときに、彼は本当にこう打ち砕かれて、自分の罪っていうものに目覚め、謙虚にされていったわけですね。そしてそういう経験をしたパウロが、私たちがキリストに従うとするならば、何よりも大事なことは従順であること、恐れおののきながら神に聞き従って自らの救いの達成のために生きていくということなのだと、こうパウロは語っているのであります。神に聞き従って生きようとするならば、人間が神様の前に徹底的に打ち砕かれることなしには不可能なのだというわけです。私たちは現実の生活の中では、この自分の思いを優先させる、そういう生き方をやはりしていると思うんですね。神の声に聞き従うというよりは、自分の思いを優先させる。で、しかしその私たちがキリストにあって生きるならば、信仰によって生きるならば、そこで求められていることは、それは謙虚になること、へりくだること。あのイエスがです、神の御子イエスキリストがこの天から降りてきてくださったように、神の身分を、その座を捨てて、私たちの本当にこの最も低きところまで下ってきた、来てくださったように、そのように私たちもまたへり下り、神の前に恐れおののきながら生きるものとなることなのだと、パウロは進めているのであります。旧約時代を導いた、まあ、多くの、まあ、優れた指導者たちを聖書は、まあ、紹介をしているわけですが、まあ、その中の一人にやっぱりモーセという人物を挙げることができるだろうと思います。で彼は、まあ、イスラエルの人たちをその奴隷の地エジプトから導き出すという、まあ、そういう大変な仕事を完成させた指導者であります。40年間さまよい歩きながら人々をカナンの地へと導いてまいりました。でこのモーセが神の召しを受けた時の記事が、その出エジプト記の最初の方に出てまいります。こういうふうにあるわけですね。彼は神を恐れて、主を見ることを恐れて、顔を覆った。こう記されています。彼は選ばれて、この指導者として立てられてですよ。では私がやりましょうか。そういうふうに引き受けたわけではなくて、本当に恐れをおののきながら、躊躇しながら、しかし神の召しがある、それが神の意志であるがゆえに、このそういう思いでモーセはあの出エジプトの大きな技に携わることができたんだ、そのように聖書は告げているのだと思うのです。私たちはまあ、明日ですけれども、まあ、このクリスマスの時期にこうして創立記念を迎えて、 また新しい歩みを始めようとしております。まあ、今日の時代っていうのは本当にこう暗い時代ですし、このなんて言いますか、人間関係も本当にこう希薄なというか、そういう時代でありましょうし、あるいはこの人々が、まあ、いろんなこう問題を抱えながら、不安を持ちながら、孤独っていうふうなものの中にこう苛まれる、そういう中で生きざるを得ないような、そういう時代であるとも思うんですね。この、まあ、いろんなことがある中で、こうなったのはあなたの責任だ、まあ、自己責任だっていうふうな、そういうふうにこう片付けられていくような、まあ、今日の時代、本当にこう人と人が心を通わせ合って、共に生きていくっていうふうな、そういうことが薄れた、まあ、時代であることを感じます。でまたそういう中で、一方では宗教的な、まあ、不信っていうか、まあ、宗教の不信、あるいは不信感っていうふうなものもまた今日の時代の中では、まあ、広がっている時代であるのかもしれません。宗教に頼るっていうかですね、信仰を持つっていうことが何か、それは弱い人間だからだとか、あるいはそういうものはもう古臭い、そのように捉えられがちな時代であるのかもしれません。でしかし、そのような時代であるとすればですよ、なおさらのこと、私たちはこの時代の中で本当に真実の信仰に立っていきたい、そのように思うんですね。あるいはそのことが求められている時代なのではないかと思うのです。宗教的な不信が広がる時代であれば、まさに私たちはまた新たな思いで伝道のために、宣教のために召されている時代である、そのことを思わずにはいられません。恐れおののきながら、神の前にへり下りながら、神に全く信頼を置いて、共にまた歩みを進めていくものでありたいと思います。最後にこのパウロはですよ、横島な曲がった時代の中で星のように輝きなさい、このように後半部分で進めております。そしてそのような証人として、星のように私たちが輝きながら生きることができるのは、16節の言葉、命の言葉をしっかり保つことによるのだ、こういうふうにパウロは述べているわけです。命の言葉をしっかり保つことによって、あなた方はこの横島な曲がった時代の中で星のごとくに輝くことができると、パウロは述べております。御言葉に聞くこと、その御言葉に育まれて聞き従っていくということ、でこのことを抜きにして、私たち信仰者の歩みっていうのは決して成立することはないと思います。信仰が深まるっていうこともないだろうと思うのです。大分教会にとってこの創立記念日は、幸いにしてクリスマスの時であります。それは本当に私たち一人一人が主を迎えて新しく歩み出す時、新しくスタートしていく時でもあります。教会の暦では、このクリスマスから一年の新しい歩みを始めていくっていうのが、これは伝統的な考えであります。 私たちはそうした時にこの創立記念日を迎えることができる。これからもまた礼拝を大事にしながら御言葉に聞き従う、そして恐れをおののきながら神の恵みの中にともどもに生かされていくものでありたい、そのことを思います。